はい、はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、いつもありがとうございます。ホラーショー、民論の三田の映画表、本日も始めていきたいと思います。はい、本日はですね、オーケストラをですね、題材にした、マエストロという映画をちょっと昨日見てきたんでですね、ちょっとこれについて、話したいなと思ったんで、批評してみたいと思うんですけども、その前にですね、ちょっとエクソダス、神と王という映画についてもですね、簡単にお話ししたいと思うんですけども、はい、これはあれですね、リドリー・スコット監督の最新作ですね、はい、で、話の内容は旧約聖書の中にですね、出てくる出エジプト記を、まあ、描いた作品ですね。まあ、モーセっていうですね、人が、まあ、いろんな受難を受けてですね、で、最終的にその、ヤハウェからですね、その、十戒っていう、十戒をですね、授けられて、で、まあ、カナンのですね、土地まで、渡る、エジプトからですね、その、海を渡って、みんなを導いていくと、ね、ヘブライ人たちを導くっていう、そういう話を、まあ、映画化してるんですけども、はい。でですね、まあ、これ何が、この映画すごかったんですけど、何がすごいって、その、まず CG が、とんでもないことになってるんですね。はい。まあ、リドリー・スコット監督では、その映像美に非常にこだわった、監督と知られてますね。その、一番昔やったら、その、まあ、エイリアンですね。エイリアンの1ですね。その、当時やったら、そのね、SF 映画っていうのは本当にですね、綺麗なですね、ゴージャスな感じの、その、ピカピカした、いうもんやったんですけども、まあ、それがスター・ウォーズとかをですね、まあ、スター・ウォーズもそうでしたけど、まあ、非常に、こう、なんていうか、レトロ感というかですね、本当の宇宙船ってそんなピカピカしないんじゃないのみたいな、そのリアル思考で作ったのがスター・ウォーズで。で、リドリー・スコットもですね、その同じようなことをしたんですね。もう、宇宙船っていうのは本当にですね、もう汚いもんやと。はい。まあ、あれの場合ね、輸送船でしたけど、ね、そのシガニー・ビーバー演じるリプリーが乗ってるですね、その輸送船が、まあ、ある救難信号をですね、キャッチして、で、その、墓地に行ったらエイリアンがいたっていう話ですけども、ものすごくですね、宇宙船の内部とかも非常に汚く、描いてですね。で、なおかつ出てくるバケモンもヌメヌメしたバケモンと、そういったですね、やっぱホラー映画ですね、を撮ったんですけども。まあ、それからも非常に映像にこだわった作品をですね、発表し続けてる人がリドリー・スコットですね。はい。で、ですね、今回はですね、まあ、あの作品と非常に似てるんですね。グラディエーターというですね、その、はい、作品。まあ、リドリー・スコットがですね、2000年ぐらいに撮った作品ですけども、はい。で、これとですね、話がほとんど同じなんですね、困ったことにね。はい。まあ、オープニングがすごい合戦シーンから始まってですね。で、そこからですね、その、なんていうか、まあ、主人公は、もう理不尽に受難を受け続けるわけですね。本当にかわいそうな目にあってですね、会い続けていくと。はい。まあ、そういう話で、ほとんど話が一緒やんっていう、グラディエーターと全く同じ話をですね、また繰り返しんのかよって感じなんですけど、今回はそれと違ってですね、本当にもう CG がものすごいと。はい。まあ、映像ですね、だからね。はい。まあ、その、出エジプト記っていうとですね、その、まあ、ヘブライ人がですね、その昔ですね、まあ、エジプトでですね、まあ、こき使われてまして、奴隷としてですね、こき使われてて、まあ、神様がそれを見かねてですね、エジプト人にですね、銃の災いをですね、降り注ぐんですね。で、それはまあ、いろいろありまして、その、例えばですけど、その、カバがですね、真っ赤に血に染まるとかね。で、あとはそうですね、カエルが湧くとか、あと、ウジとかですね、その、あと、イナゴですね、が湧いてですね、食物を食い荒らすと、で、どんどん不潔になっていると、ウジが湧いてですね、はい。で、ですね、氷を降らしたりとかですね。で、最終的には、ね、エジプトをですね、真っ暗に覆って、で、最終的に長子ですね、その、長男の命を、奪ってしまうというですね、本当に恐ろしいですね、災いをもたらしたっていうのが書かれてるんですけども、で、それを映像化してるんですね。はい。で、そのスケールがあまりにもすごくてですね、ものすごい映像だったわけなんですけども、笑っちゃったのがですね、それ最後エンドクレジットあるじゃないですか、エンドロールね。はい。で、それで、ビジュアルエフェクツってありますよね。そのいわゆる特殊効果をね、担当してる人たちの名前がずらっと出てきますけど。で、エクソダスは、こんなね、エンドロール初めて見ましたね。その、アルファベット順にですね、その、ビジュアルエフェクツをですね、担当した人たちがずらっと降りていくんですけど、まずですね、5行なんですよ。そのね、降りてくるエンドロールのですね、名前が5行単位なんですね。普通って、その、1行じゃないですか。そうじゃなくて、で、そうじゃないと、ね、5行で落とさないとですね、とてもじゃないけど、エンドロール内に人の名前を入れられないぐらい人が多いんですね。はい。で、なおかつその、一つのアルファベット、例えばその、 ABCD ってずっと続きますけども、A のアルファベットから始まる名前の人だけで100人とかいるんですよね。はい。で、それがその本当にね、まあ、アルファベット順にずらっと100人単位にいるわけですから、もうものすごいね、その GRFX だけで本当に1000人以上の人たちがですね、携わってるぐらいの本当に超大作なんですね。はい。で、まあ、映像はただすごいんですけどね、まあ、話としては、ちょっとあまりにもグラディエーターと一緒すぎるっていうところがあって、ちょっと個人的には乗れなかったのとですね。あと、映像は確かにものすごいんですけども、それをですね、その予告編の時点で見せすぎなんですね、この映画ね。はい。これ結構そのいろんな映画をね、見てる中で結構予告編流れてご覧になってる人多いと思うんですけども、本当にもう予告編の内容そのまんまなんで、ね、ほんせっかく映像がすごいんやから、なんでそこはそのね、撮っとかんかったなと思うんですけどね。一回ね、エクソダスの公開前にですね、本当にエクソダスの予告編で2分か3分ぐらいのめちゃくちゃ長い予告編が流れた時期があったんですよね。本当にそれを見てるとね、これ予告編で見たよっていうシーンばっかりでですね、ちょっとそこら辺は残念というか、なんでこれをね、公開前に撮っとかんかったのかと。非常に、ちょっとね、もったいないなと思った作品が、エクソダス神と王やったんですけども、まあ映像的には、まあものすごいものが見れますんで、まあアトラクションみたいな気持ちでね、ちょっと軽い気持ちで行ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ非常にそういった意味では、まあエクソダス見応えはある作品ではありました。はい。まあそんな感じで、それについては簡単に終わらせてですね、ちょっと今日は長いと思います。はい。マエストロが非常に長くなりますんで、ちょっと、そのために早く、切り上げたんですけども。はい。ですね、このマエストロという作品ですね。まあ、オーケストラ、を描いた作品なんですけども。まあ、まずですね、そのあらすじを簡単にですね、説明したいと思いますね。で、ここにチラシがいつものようにありますので、そこのストーリーを簡単にお話ししてみたいと思います。はい。若きバイオリニスト、高坂のもとに解散した名門オーケストラ再結成の話が舞い込む。だが、練習場は廃校場。集まったメンバーは再就職先も決まらない巻組楽団員たちとアマチュアフルート奏者のアマネ。久しぶりに合わせた音はとてもプロとは言えないもので不安が広がる。そこに現れた謎の指揮者天道。再結成を企画した張本人だが、経歴も素性も不明。指揮棒の代わりに大工道具を振り回す。自分勝手な進め方に楽団員たちは猛反発するが、次第に天道が導く音の深さにみんな引き込まれていく。だが、高坂は名バイオリニストだった父親が死んだ裏には天道が関係していたことを知り、反発を強めてしまう。あまねのひたむきに音楽に取り組む姿勢を目の前にしながらも、素直になれない高坂。そして、迎えた復活コンサート当日。楽団員たち全員が知らなかった。天道が仕掛けた本当の秘密が明らかになる。はい。まあ、こういう作品ですね。はい。ですね。まあ、ストーリーはですね、ちょっと今回ですね、ちょっと、ディテールを話さないといけないんで、まず最初にですね、全体のストーリーを言っちゃおうと思うんで、まあ、この映画をですね、完全に予備知識なしで見たいという方とかですね、そういう方がいらっしゃったらですね、ちょっと、ここら辺でやめといていただいた方がいいと思うんですけども、はい。まあ、ストーリーはですね、先ほど言った通りですね、まあ、負け犬たちの、オーケストラがあるんですね。昔は名門だったんですけども、今やですね、落ちぶれてしまって、というかもう解散してしまってる、中央交響楽団っていうですね、オーケストラが舞台なんですね。はい。で、まあ、その中央交響楽団はですね、昔はすごいオーケストラやったらしいんですけども、上手い人たちはですね、他のオーケストラに引き抜かれていってですね、で、どんどん落ちぶれていったと。で、だから今は本当に、まあね、その当時としてはそれほど上手くない人しか、残ってないっていう状況で、まあ、再結成をですね、しようじゃないかって、まあまあ、ちょっと変わった天道っていうですね、その指揮者が、それを言い出してですね、で、みんな集まってくると。まあ、そういう話なんですよ。はい。でですね、まあ、普通に考えたらまあ、いわゆる負け犬たちのですね、ワンスアゲイン物語というかですね、まあ、負け犬のオーケストラがどうやってですね、立ち上がって、再び立ち上がってですね、復活するかという、まあそういった話ではあるんですけども。で、これですね、最終的にはオチになるんですけども、まあ、簡単に言うと復活するわけですよ。先ほど言いました通りですね。はい。 で、まあ、その天道っていうですね、その指揮者は、なんでそのわざわざですね、その、ダメオーケストラをですね、復活させて、自分の指揮でですね、コンサートを開こうとしたかっていうと、その、まあ、真意はですね、これほんまオチなんですけども、実は天道にはですね、その死にかけのですね、その嫁さんがおってですね、で、その嫁さんはもうほとんどもう嫁行くばくもないんですよ。で、彼女にですね、自分が指揮を振るですね、最高の、音楽を、プレゼントして、それをね、その、まあ、最後彼女への贈り物にして、したいと。そういった願いがあったから、その、わざわざですね、昔名門やったんですけども、廃れてしまったオーケストラの、たちに、オーケストラのですね、学内員たちにその声をかけてですね、再結成を目指すと。まあそういった裏があったっていう、まあそういうオチなんですよ。まあ簡単に言いますとですね、はい。でですね、まあただですね、この話があまりにも、穴がありすぎるのとですね、で正直腹が立ったと、見た後に本当に、かなりね、イラッとしたっていうところがあるんで、で、それについてちょっと話そうと思うんですけどもですね。で、それについてちょっと話すには、ちょっと私について話さないといけないんですけど、まあ、私、もともとその音楽経験者なんですよね。はい。まあ、中学校の時にですね、その吹奏楽部に入ってですね、はい、まあよくある話ですね。で、中学校、高校と吹奏楽をやっていてですね、で、まあその後にちょっと私の場合はその大学で、まあこれもちょっと前のポッドキャストで何回か話したことあるんですけど、大学でジャズの方に転校しましてですね、で、今もですね、まあ今社会人ですけども、その、まあビッグバンドっていうですね、そのまあジャズの大編成のやつですね、その、まあ、昔やったら、そうですね、ベニー・グッドマンとか、グレン・ミラーとかですね、まあ、カウント・ベイシーとかやってたようなですね、その、まあ、十何人でするですね、その、まあ、結構カチッと合わせて、派手な音楽をするようなですね、そのビッグバンドっていうのにちょっと今も入って、あと、その、まあ、大学からの続きなんですけど、そのコンボっていうですね、その、少人数ですね、はい、まあ、4人とか5人とか、カルテットとかですね、クインテットとか、まあ、場合によっては、その、まあ、トリオとかですね。そんぐらいで演奏するですね。まあ、アドリブっていう、その、即興演奏ですね。その場で頭で考えて演奏する、コードに合わせて演奏するような、門を主体としたですね、その、まあ、コンボっていう形式のジャズもやってるんですけども、ただ結構その、ある映画にですね、出会って、その、まあ、中学校の時からそのジャズに、ちょっと、ねえ、その、傾いていくんですけど、それまでっていうのは割とそのクラシックは好きやったんですよね。そのまあ中1ぐらいから中3ぐらいまでっていうのは。はい。で、非常にそのまあクラシックもよく聴いててですね、コンサートとか見に行ってたんですよ。はい。で、その身からすると結構この映画にはですね、気になるところがかなり多くてですね。で、それについてちょっと話していこうと思うんですけども、はい。だから結構音楽をやってた身からして、ちょっと気になったところっていうところですね。はい。まずですね、問題点としてですね、まず一番最初、もう本当にもう前提となる話なんですけども、その劇中で流れる音楽ですね。はい。で、この映画ではですね、その、まあ、主人公たち、その学内員たちと、その指揮者の天道がですね、その最終的に本当に、まあ、最高の音楽を作ろうじゃないかと。で、そのためなら、その、お金なんていらないじゃないかって、その演奏をする、しようとするんですね。はい。で、観客もそれを演奏を絶賛するっていう話になっていくんですけども、まあ、こういうですね、その、劇中でですね、その実際の音楽を鳴らす、映画のちょっと危うさっていうことですよね。はい。だからね、昔ですね、そのライムスターのですね、その、まあ、歌丸さんっていう非常にまあ有名な、そのね、まあ、ヒップホップミュージシャンでもあるんですけど、非常に、どっちかというと、映画評論家としても結構有名な人がいますけど、ラジオでね、ご自身の番組で、その、シネマハスラーっていう番組をね、今も名前変えてされてますけど、はい。で、それのですね、20世紀少年っていうですね、その、堤幸彦監督の大打作の時にですね、ちょっと第3章の時にちょっとお話しされたと思うんですけども、実際にですね、その、映画の中でですね、これが本当に万人が感動する音楽だっていうのを鳴らす場合があるじゃないですか。ただそれって非常にかなりリスキーですよね。だって実際にその映画ですから音楽が流れるんですから、で、人たちのそのね、私たち観客のそのね、好みっていうのもそれぞれなわけですよね。はい。で、それが劇中の中でもものすごくですね、みんな感動して、それを聞いてても、いや、観客からしたらもう全然それが心に響いてこないっていうリスクが あるわけですね。だからね。で、それは非常に危険なことやと。で、私も確かにそうだなというところがあってですね。はい。だから、こういうね、今回のマエストロもそうですけど、これが最高の音楽だって言ってですね、その音楽を聴かせると。で、観客はそれになかなか同感できないっていうリスクが、まあ、この映画でも生じてしまっているんですね。はい。で、これを解決するためにはどうしたらいいか。まあ、そのね、今まで古今東西、その、音楽映画っていうのはね、まあ、定期的に作られてるわけですけども。いや、私が非常にこう好きなのはですね、その、まあ、ドイツ映画なんですけども、4分間のピアニスト、っていう映画があるんですね。はい。で、これ、現代というかですね、その英語現代はその4 minutes っていう4分間っていうだけのタイトルなんですけど、これはですね、その、まあ、あるですね、その、まあ、更生施設に入れられてたですね、女の人がですね、まあ、ピアノ大会に出場すると、ピアノコンクールに出場するっていう、そんな話なんですけども、ね、その子はですね、なんていうか、ものすごく凶暴な音楽を奏でる女の子なんですね、本来はね。で、だけどですね、その教える側のですね、その、まあ、女教師がいるんですけども、ピアノ教師がね。で、その女教師はですね、本当に自分が思うですね、究極のですね、美しい音楽をその子に聴かせようとするんですね。その子は本当に才能はものすごくあるんで、私が考えているその、ね、究極の美みたいな音楽を、奏でられるはずだっていうことでですね、もう無茶苦茶してですね、強制して聞かせようとするんですけども、はい。で、女の子もね、その言われるがまま仕方ないからそれをやってですね、まあ、だんだんとその師弟感もですね、友情も芽生えたりして、で、コンクール当日を迎えるんですけども、そこでね、女の子がですね、ね、いわゆるそのピアノソナタを弾くのをですね、やめて、いきなりですね、本当に自分の持ち味であるですね、本当に凶暴性をですね、出した音楽っていうのをやり始めるんですよね。はい。まあ、イメージしていただけやすいのは、その、上原ひろみっていうですね、ピアニストいますよね。その、たまにテレビとかでも出てますけども、そのジャズピアニストでですね、まあ、ジャズピアニストっていうか、その、まあ、プログレとかですね、ロックとか、あとフュージョンとかですね、まあ、そういった音楽をごちゃ混ぜにしたような、ものすごい、アドリブをするですね、本当に天才的な、その、日本人の、ね、その、ピアニストがいるんですよね。はい。で、全国ツアーもしてて、世界的に有名なピアニストですけど、まあその人みたいな本当にもう、カオスとしか言いようがないですね。まあこの人、悪空間ジャズとか言われてるんですけどもですね、まあそういった音楽をその女の子が本番でするんですよね。で、それを聞いた感覚の反応っていうのはですね、唖然としてるんですよね。はい。映画の中で。で、私は観客にですね、その、リアクションを取らせるなら映画の中でですね、すごい音楽を聴かせた時にリアクションを取らせるならそういう方がいいと思うんですよ。単にですね、そのみんなですね、万人が感動するようなですね、拍手とかをさせるよりかは、それがあまりにもすごいのでみんな唖然としてしまうと、あまりにも口ポカーンと上げてね、なんかすごいもん見てしまったみたいな、そういう感じだと、全然そういうですね、音楽を流すってのもありかなと思うんですけども、みんな万人がですね、歓声を上げたりする、と、非常に興ざめするんですよね。だって、すごくないやんってことになりかねないですから。同じことをしてるのが、その、スイングガールズだと思うんですよ。スイングガールズっていう映画ね、その、矢口忍監督の、ね、代表作ですけども。あれもね、あれは、その、ビッグバンドを、描いたですね、映画でありますけども。で、あれ最後にですね、まあ、同じくそういう音楽映画でありがちですけど、その、まあ、女の子たちが最終的にそのホールで演奏すると。確かコンクールみたいなんですね。はい。まあ、ジャズのコンクールっていうと非常に限られてるんで、そんな遠くであるわけないやんと思うんですけど、まあ、そういうのは置いといてですね。まあ、実際するわけなんですけども。で、正直私から聞くと、まあ、ジャズやってる人間が聞くとあまりにも拙い演奏なのに、その観客をうわーってですね、その、なんていうか、歓声を上げてですね、スタンディングオベーションでこう、なんていうか、ですね。褒めるというか、称えるんですね。その主人公たちをですね。で、そういうのを見ると非常にこう、興ざめしちゃうんですよね。はい。いや、これ下手くそなんて感じなんですけど、まあそういうふうにですね、劇中ではなってるわけですよ。はい。だからそこもですね、やっぱ上手い見せ方やったら、その、例えば観客はそれほど感動してないんですけども、主人公たちは満足だと。自分たちのですね、伝えたら音楽できたから、私たちはそれでいいじゃないかって胸を張って終わるとか、そういった感じだったら全然いいと思うんですけども、やっぱりね、万人が、ね、映画に出てくる万人がですね、なんていうか、盛り上がりすぎてたら、ちょっと正直なところ気持ち悪いなっていうのは、 あるんですよね。宗教やないか、それっていうね。まあ、これ、歌丸さんもおっしゃってましたけどですね。こんなね、音楽にみんな端的してると、それは、ファシズムじゃんじゃないのっていう、その、歌丸さんのね、ご自身の批評でおっしゃってて、本当にそれに関しては同感してるんですけどもですね。まあ、それはちょっと、長くなりすぎては置いといてですね。はい。で、まあ、何に関しては、観客にやたる通りリアクションを取らせない方が絶対にいいと思うんですけども、まあ、この映画に関しては、ちょっと取ってしまってるんですね。そういう道をね。で、それがまずどうやねんと思ったところなんですけども。で、次にですね、その、まあ、クラシックっていうですね、そのジャンル映画としてのリアリティですね。これですね、その部分的にはいい部分も多いんですよ。はい。まあ、例としてはそのクラシック業界のあるあるネタですね。まあ、これに関しては結構ですね、知らない人はそういうのを見ると、あ、こういう世界なんや、クラシックっていうのはっていうのは結構あると思うんですよ。ね、例えばその団員同士が非常に不仲やったりね。まあ、これはそのね、やっぱりそのね、例えばプロですから、クラシックのプロの人たちっていうのは、プロね、そのジャンルに限らないですけど、やっぱりその、まあ、自分のね、そのジャンルには一加減持ってる人が多いんでですね、やっぱり衝突もしやすいわけですよね。はい。だから、しかもクラシックでね、そのオーケストラだったらやっぱ大所帯ですから、場合によってね、本当に50人以上になることもありますし、そういうのだったらやっぱそれだけ人数増えると、やっぱりね、いけつかない人も出てくるわけじゃないですか。で、そういうところでやっぱり衝突ね、することももちろんあると。そういったところとかですね。あと、指揮者と、その、オーケストラとの不仲ですね。はい。これもよくある話ですね。はい。例えばですけど、私ですね、シカゴ交響楽団というですね、そのアメリカのですね、名前の通りシカゴにあるんですね。シカゴに本拠地を置く交響楽団、オーケストラがあるんですけども、そこはですね、まあ私非常に好きなオーケストラなんですけども、一時期ものすごくですね、その落ちた時があったんですよね。で、まあ、ものすごく前の話ですけど、昔の話ですけど、で、その時とかは本当にですね、新しくですね、その音楽監督、まあそのね、一年間というか数年間ずっとそのオーケストラの、まあ、に主についてですね、指揮をする人っていうのは絶対いるんですけど、その人とのその仲っていうのがものすごく悪くなったりした時も、やっぱりあったりして、で、あとですね、その後にその、ゲオルク・ショルツっていうですね、非常に有名なんですね、まあ、名指揮者がいるんですけども、もうもちろんお亡くなりになってる人ですけどもですね、その人がですね、その、シカゴ交響楽団のその、音楽監督になってですね、もう本当にね、ちょっとそこまでは落ちぶれてたんですけども、そのシカゴ交響楽団っていう楽団はですね、一気に持ち直してですね、名声を得たんですけども、四大オーケストラの一つになったんですね。はい。名声ともに。はい。でですね、名実ともになったんですけども、その後にやっぱゲオルグ・ショルティが亡くなってしまって、で、その後にですね、音楽監督に就いた人とか、とのやっぱり仲ですよね。その今まで最高のですね、その指揮者で、まあ、指揮をしてもらってたわけですから、その後に、来たってやっぱり振りにくかったりするわけですよね。はい。やっぱり、ね、そのショルティの指揮と全然その違うですね、タッチで来られたりすると、やっぱり困るわけですよね。はい。で、そういうのとかで、やっぱり、その、ね、オーケストラと指揮者との、やっぱり、こう、ギスギスがあったりとかですね。まあ、こういうのも実際にある話なんですよ。はい。で、あと、ちょっとやっぱ知らん人が多いんやろうなと思うのは、その、リペアマンっていうのがいるってことですね。はい。というか、楽器をリペアする人が、やっぱり必要なんですよ。はい。で、このオーケストラの中でできますけど、まあ、ホルンをね、まあ、トンカチでぶったたく人っていうのが出てくるわけですよ。はい。で、これ結構ね、初めて見る人は楽器ぶっ壊してんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これは実際はですね、その楽器っていうのは、その特に金管楽器ですね、そのホルンとかトランペットとか、まあ私はトランペットやってるんですけど、あとトロンボーンとかですね、チューバとか、まあそういった楽器っていうのは、その金属をですね、まあ真鍮なんですけど、まあ真鍮を吹き込んでるわけですから、その音のですね、その息の圧力でだんだんこう、まあ、金属原子に歪みが生じてくるんですね。その配列がですね、どんどん歪んでくると。で、そうなったらちょっと音とかもですね、その不揃いになってくるもんなんですよ。もうずっと吹いてたんですね。はい。で、それをですね、その定期的にその、ね、その、まあ、楽器を叩いてやってですね、その、まあ、金属のですね、原子の配列をですね、正しく分散させてやるっていうですね、まあ、そういう人がいるんですよ。まあ、そういう人に頼んだりするっていうのも、まあ、これは結構クラシック聞かない人だったら、その、これ見て面白いなと思うところなんじゃないですかね。あ、こういうことするんやというところですね。 まあ実際はその、まあジャズ、トランペッターとかやったら、割とね、その楽器何本も持ってたりするんですけど、わざわざリペア出すよりね、その、ある程度の楽器をですね、何本も持っといて、もう、ね、吹き潰したらもう他に行くっていう、まあそういうのは結構あるんですけど、まあクラシックに関してはまあそういうこともしてるんですよね。はい。で、あと良かったのはですね、あの、西田敏行の指揮ですね、その、まあ、西田敏行さんですね、まあ、名役者ですけど、まあ、今回そのね、ちょっと変わったですね、ちょっと変人の、指揮者天童っていうのを演じてるんですけども、よくですね、こういったオーケストラのを描いてですね、描いた映像作品でよくありがちなのが、これは本当によくあるんですけど、あの、指揮が全然プロっぽく見えないっていうのは本当に多いんですよ。はい。で、指揮ってね、その、まあ、なんていうか、あんまりね、クラシック聴かない人とかは、その、そもそも指揮者って手動かしてるだけなんじゃないのとか、そういうことを思う人は結構いると思うんですけども、これは大きな間違いでですね、やっぱ、指揮っていうのはですね、ものすごい理論の上に成り立ってる動作なんで、やっぱ真似で、ね、しようとしてできるものではなかなかないんですよね。まあ、人それぞれによって全然スタイルも違いますし、例えばね、その指揮棒を持って振る人もいれば、ね、指揮棒を持たずに振る人もいますし、ね、奏者にですね、音楽を出す、音を出す人に、で、タイミングの伝え方ですね、そういうのも全然人それぞれなんで、やっぱこれは真似するのは難しいんですよね。はい。でね、やっぱりこう、下手くそなんで言うと、あの、のだめカンタービレっていう、ね、その、映画化もされました、ドラマがありましたけど、あれのですね、その、千秋っていうね、あの、まあ、主人公か、準主人公っていうんでしょうけど、その、ね、玉木宏が演じてたキャラクターいるじゃないですか。で、玉木宏がね、その、天才的なね、その、まあ、指揮者っていうことになってるんですけども、もう、あまりにも初心者じみた振り方をするわけですね、その、例えば三拍子なら三拍子のですね、1、2、3、1、2、3で、それしか振らないとかね、四拍子やったら四拍子でしか振らないとか、まあ、そういった式やったりして、どう見てもこいつプロちゃうやろっていう感じにどうしても見えてしまうっていうところが、やっぱりあったりしてですね、本当に式っていうのは、ね、まあ、真似するのは演じるのは難しいと思うんですけど、まあ、今回ね、その西田敏行さんね、割とその、なんていうか、それっぽく、一応それっぽく見えるようには振っててですね。で、ああ、すごいなと思ってたんですけど、これね、エンドクレジットで出たんですけど、あの、佐渡豊さんね、佐渡豊さんが、その、まあ、有名なですね、指揮者ですけど、日本の、が、あの、まあ、指揮のですね、指導をしてたっていうことで、まあ、なるほど、という感じでしたね。あの、この人、あれですね、題名のない音楽祭って、音楽会っていうのでですね、その、まあ、司会務めてる人ですけど、非常にですね、その、まあ、素晴らしい人で、まあ、クラシックってね、あの、どんどんその、市場の幅も狭まってきますし、来てますし、ね、その、まあ、ファンも減ってる、ますけど、まあ、その中で、なんとかね、その、次世代に対してですね、その、クラシックファンを増やせないかってことで、本当に尽力されてる方ですけど、まあ、個人的にはちょっとね、その、ちょっとどうやねんって思うところも、まあ、なくはないんですけど、その、例えばね、その、ロックとかね、その、フュージョンとかファンクとか、まあそういった音楽ありますよね。そのクラシックからどんどん発展していった音楽。で、そういうのも、貪欲にクラシックにですね、入れようとするんですね。まあこれはいわゆるその吹奏楽的なですね、方式なんですけども、その、で、そういうのはやっぱりね、そのオリジナルの良さっていうのをなくしてしまうとは個人的には思ってるんですけど、まあ確かにね、その吹奏楽的な視点っていうのは大事だと思うんですよね。その、まあ、ファンがどんどん減っていく中で、なんとか馴染みのある音楽をですね、その、それっぽくアレンジしてですね、まあ、身近なもんに、聞かせてあげると。まあ、そうしないと、やっぱりね、その、難しい音楽ばっかり聴いてても、絶対、ね、その、興味っていうのはなくしちゃうと思いますから、まず大事だと思うんですけど、ちょっとね、佐渡さん、そういった傾向が強いんでですね、それは本当に将来のためになるんかなっていうのがちょっと思ってるところではあるんですけど、まあそれは置いといてですね、はい。でですね、まあただですね、まあこれさっきのですね、その最高の音楽をみんなで作ろうとするっていう話にも若干繋がってくるんですけど、その、まあ西田敏行演じるですね、その、まあ指揮者天童のですね、あの指導方法ですね、演者に対しての指導方法がとにかく曖昧なんですよ。まあ、本当にですね、とにかく、違う、全然ちゃう、これじゃないっていう感じで、その突っ張ねて切れるだけなんですよ。で、それで明確な指示っていうのを、そのね、OK に対して出さないんですよ。で、これはですね、実際ありえない ていうか、それも大きな間違いで、それダメな指揮者なんですよね。はい。で、本当のですね、素晴らしい指揮者ほど、その的確な指示をですね、副方に伝えるもんなんですよね。はい。で、例えばそのね、アーティキュレーションって言うんですけど、その、まあ、音の強弱とかですね、跳ね方とかそういったのを、その、細かく指定したりですね。で、その音の処理ですね。どういった風に音の処理をですね、終わらすのかとか、あと音の伸ばし方ですね。そういったところも的確にですね、その表現してこそ優れた指揮者なんですけど、で、これはね、本当に、本当にすごい指揮者っていうのはそうなんで、実際ね、そのあるですね、クラシックコンサートのリハの映像をですね、そのさっきのお話ししたですね、シカゴ交響楽団のゲオルグ・ショルティがですね、してる映像をちょっとまたアップしとこうと思うんですけど、まあ、これとかね、非常に見たら、ああ、ちゃんとした指揮者っていうのは本当に的確なんやなってよくわかると思うんで、また見ていただきたいんですけどもですね、参考までにね、はい。で、まあ、この指揮者ですね、その天道という男、本当にキャラクターとしてもめちゃくちゃなんですよ。はい。まあ、ね、それはついてくる演奏者も反発食らうわと。言いたくなるような無茶苦茶な男でですね。はい。まあ、破天荒なキャラクターって設定はわかるんですよ。はい。このキャラクターはね。はい。例えば、それやったとしたら、破天荒やけど、その、まあ、カリスマ溢れ出るですね、カリスマ性があったりとか、もしくは、その、非常にですね、その耳が良くて、的確な指示を出せると、そこ、ピッチ合ってない、全然合ってないとかですね、本当に細かい指示まで出せたりとかですね。そういったもんが必要になると思うんですけども、まあ、今回ね、この映画では、まあ、西田敏行さんはなんとなくちょっと面白い動きで指揮を振ってるだけなんですよ。はい。で、これですね、わかりやすく言うとですね、その指揮者っていうのは、その、まあ、映画で言ったらその監督みたいなもんですね、その映画監督、みたいなもんですね。団員たちをですね、その まとめ上げる能力ですね、オケ自体を、その本当に、指導する能力もですね。あと、まあ、誰もがですね、俺についてこいと、ついてこざるを得ないようなですね、そういったカリスマ性っていうのも必要になるわけですよ。まあ、だから破天荒なキャラで設定するのは別に破天荒なキャラ出してもらっても全然構わないんですけども、それやったら、ね、例えば映画監督やったら、まあ、そのシオンですね、そのシオンみたいに破天荒でもいいんですけど、それやったら、やっぱりそれなりにの音楽じゃないといけませんよね。破天荒なら破天荒なりの音楽が絶対必要だと思うんですけども、ね、まあ、個性が絶対現れるもんなんですね。その、優れた指揮者っていうのは。はい。で、それが全然この映画から見えてこないんですよね。はい。今回ね、演じるですね、音楽としてそのベートーベンのですね、まあ、第5番ですね、交響曲の、まあ、運命ですよ。運命と、あと、シューベルトのですね、その、交響曲第8番か、の未完成。がですね、まあ、二つの楽曲が出てくるんですけども、この二つがですね、その全然、まあ、いわゆるその、みんなが思いつくその運命ですね、交響曲運命、って感じなんですよ。はい。でですね、交響曲の運命ですね、まあ、非常に有名な出だしがありますけども、でもあれに代表されるようにですね、非常にこの曲っていうのは本当に指揮者の個性が出やすい音楽なんですよね。まずオープニングの方、ダダダダーンってですね、ユニゾンで吹くところがありますけど、これをどうやって表現するかっていうのでも全然指揮者によって違うんですよね。はい。ただ、今回の西田敏行さんの、まあ、演じるその天道は、破天荒というキャラクターにもかかわらず、その音楽っていうのはあまりにも一般的なね、その運命にしかなってないんですよね。で、これはどういうことやと。全然キャラクターのね、その個性と合ってないじゃないかと思うんですけども、まあそういうふうに進めちゃってるわけですよね。はい。だからそこはね、もうちょっとその、なんていうかね、破天荒キャラならそれなりの音楽を見せてくれというところでしたね。はい。そこら辺は非常にちょっと残念でした。まあ、ただですね。まあ、この映画は、まあ、当たり前ですけど、別にクラシックのファンのために作られている作品ではないですよね。はい。だから、まあ、この映画を見てですね、いや、別に私はそんな男を気にならなかったですよ、という意見が、まあ、ほとんどだと思うんですよ。別にね、そのクラシックマニアのための映画ではないですし、まあ、どんなですね、観客にでも楽しめるように作られている、そのエンターテイメント、としての映画なんですから、それは当たり前なんですよ。だから別に私が今まで言ってきた音っていうのは別にそのザレ音と思っていただいても結構なんですけど、 まあ、それを踏まえてもなおですね、そのお話にダメな点が多いんですよ。で、それについてもちょっと話そうと思うんですけどですね。はい。で、これちょっといわゆるそのメタ的な視点になるんですけど、まあ、この話では先ほど言いました通り、その、負け犬たちのですね、オーケストラと、あと性格が最悪な指揮者ですね、そのワンスアゲイン物語なわけですよね、成り上がり話、落ちぶれたとこから、もう一度再起復活すると。で、まあ、オーケストラの方は、その、まあ、一番初めのところは、その一部のですね、その団員同士がいがみ合ってですね、全然ハーモニーを奏でられていないと、まとまりがないと。はい。で、指揮者の方は、その演奏者に対してですね、その、まあ、下手くそだと。あと、ね、ひどいですけど、その、チンカスだとはね、そんなことを言うんですね。で、罵倒してばっかりやと。で、そういうので、その演奏者に嫌われてしまっていると。で、それをどう解決するかっていうのは、やっぱり物語のキーになるべきじゃないですか。どう考えても。はい。そこは全然この映画はできてないっていうのが問題だと思うんですよ。はい。で、まずですね、その団員の件からなんですけど、まあ、そもそもですね、この映画ちょっとおかしなところがあって、その映画の始まりですね、その、まあ、オーケストラ再結成しましょうっていうですね、知らせが、届いて、みんなが集まったっていうことになってるんですよね。はい。で、ただですね、それが誰から来たのかっていうのを把握しなければですね、あとですね、ちょっとこれは本当にびっくりしたんですけど、ギャラの話がその時なかったっていうんですよ。で、後になってですね、その物語のその、まあ、中盤ぐらいで、そういえばギャラって支払われるのとかですね、天皇に聞いてですね、いや天皇がですね、ちゃんと終わったら払うわとか言ってですね、まあ、今はええやないかとか言ってそれで納得するんですけど、ギャラをもらって演奏するのがプロですよね。そんなもんね、呼ばれる前にちゃんと、確認しとかんとプロ失格やろとか、ここは本当にね、不思議だったですね。お金っていうのは本当にプロにとってきちっと大事に管理しとかないといけないことだと思うんですけど、それが全然できてないんですね。この演奏者たちね。ふざけんなと思いましたけど。はい。で、あとですね、その、まあ一番最初はですね、まあ先ほどその指揮者とですね、演奏者の間で、こう、アテレキが生じることもよくあるって話しましたけど、まあそういう感じでですね、指揮者にですね、好き勝手されてたまるかみたいな感じでですね、演奏者が最初出てくるんですよ。はい。とか言ってるくせに、いつの間にかですね、その天道に追従してるんですね。で、ね、演奏者としてのプライドどこ行ったのって感じなんですけど、まあそんな感じで、いつの間にかその、天道の言いなりになって演奏してるっていうのもちょっと、わけわからんなっていうところだったんですけど、まあそれはまあ別に、まあそれはだかまあそこら辺に置いといてですね、指揮者の問題、まあこれが非常にですね、私気になったところで、これについて一緒に話そうと思うんですけど、だから天道ですね、天道の問題ですね。はい。で、とにかくこの指揮者がですね、正直最低野郎なんですよ。最低の一言なんですよ。で、さっき言った通りですね、その、まず暴言を吐くでしょ？吐くんですよ、この人ね。例えばその初対面のですね、そのバイオリニスト、ビオラか、ビオラかもしれませんけど、その、女性にですね、うっさいわ、おばはんとか言うんですよ。ね。で、またですね、その、おじいさんにですね、その、バイオリン演奏者のおじいさんにですね、お前の演奏は、ほんと、キレの悪いションベンみたいや、とか言うんですよね。はい。で、本当にひどいじゃないですか。で、あと一人のですね、また同じくそのバイオリニストのおじいさんがいるんですけど、で、そのおじいさんがね、やっぱブランクがあって、ちょっと弾けないわけですよ。で、そのおじいさんに向かってですね、その指示通りに弾けてないからって言ってですね、オーケストラやからみんなで演奏するもんですよね。その時間やのに、その、おじいさんにですね、ちょっとお前一人だけで、ちょっとお前そこはやってみろっつってですね、延々とみんなの前でですね、演奏させるんですね。で、その演奏するたんびに、そうじゃない、そうじゃないと、全然できてない、下手くそがって言ってですね、罵倒し続けると。で、そんなおじいさんかわいそうじゃないですか。そもそもそんなプレッシャーの中で弾ける人なんてなかなかいないですよね。まあまあ、プロだったら弾けて、元から弾けて当たり前なんですけど、まあね、再結成で集まってブランクがあるなら仕方ないじゃないかと思うんですけども、みんなの前で吊るし上げみたいにするんですよ。で、本当にひどいなと思うんですね。で、あとですね、一番ひどかったのが、その、ね、オーボエ吹く人がいるんですよね、その、オーボエ吹く人って何て言うんですかね、カタカナでね。ちょっとわかんないですけど、その、まあ、オーボエプレイヤーがいてですね。で、それが結構ナルシストなやつなんですよ。まあ、ちょっと腹立つやつなんですけど、 ね、リードをですね、その、いつも削ってる男なんですね。そのリードっていうのはその、なんていうんですかね。例えばトランペットやったらそのマウスピースっていうのを伝わせてですね、音を出すわけですけども、その木管楽器、その、例えばですけど、そのサックスとかですね、オーボエとか、クライネットとかっていうのは、その楽器についてるですね、口のところについてるそのリードっていう木のですね、板があるんですよ。で、それを震わすことによって音を出すんですよね。はい。で、それは結構その、ね、その木管楽器を演奏する人にとっては非常に大事なもんなんですよね。その自分のですね、演奏を楽器に伝えるもんですから、非常に大事なんですけども、だからその、なんですかね、その、歌う人、そのね、シンガーからするとやっぱ口みたいなもんですね。そんぐらい大事なもんなんですけど、それをオーボエっていうのは自分で削らないといけないんですよ。結構大変なんですけどね。はい。で、うまく削れたやつは、その本番用に取っとくっていうのは、これ基本なんですよね。はい。その吹奏楽でもやってることですし、オーケストラプレイヤーでもやってることなんですよ。ただですね、この天童っていう男はですね、オーボエ吹いてる人にですね、お前ちょっとリード見せてみろって言ってですね、で、リードケースちょっと見せてみろって言って、そのリードケースね、本番用に撮ってるリードがあるんですけど、これを使え、なんで使わへんねやと。いつも最高の音楽できるようにですね、リードはこれを使えって言ってですね、他のリードを踏みつけるんですよ。ぐちゃぐちゃに。こんなことされて、切れない演奏者いないですね。で、私だってね、その、マウスピース何本か持ってますけど、で、やっぱりね、その時の場合によっては変えないといけない時ってのはたまにあるわけですよ。で、ね、そのいい演奏するためにですね、その、自分が一番うまく吹けるマウスピース以外全部ですね、放り捨てられたりしたら、そいつぶん殴りますけどね。本気で。そんぐらいね、プレイヤーにとってそういったですね、楽器っていうのは大事なもんなんですけど、それを踏みつけるようなですね、指揮者なんですよ。だからこんなやつ好きになれるわけないんですよね。演奏家としてはですね。まあ、そんぐらい最低な男なんですよ。はい。で、実際ですね、その最低な男なわけですから、その劇中でですね、その主人公はコンサートマスターなんですよ。そのバイオリンの、まあ、正直一番上手い人ですね。一番前に座って、で、指示を出す。まあ、指揮者の次に偉い人って考えていいくらい。人なんですけど、その主人公がついにですね、その天童に対して切れるシーンがあるんですよね。まあ、そんぐらい今回の戦再結成されているオーケストラでは嫌われてるんですよ。しかもさらにですね、この人、この天童って男はですね、その昔ですね、その本当に全く同じような、指導方法をしてですね、そのあるですね、そのオーケストラからボイコットされたことがあるんですよね、演奏会本番に。はい。で、なんでそんなことになったかっていうと、そのあまりにもですね、横暴な指揮をしすぎてですね、で、みんなとの不仲になってしまって、楽団員と。で、そのですね、その楽団のそのコンサートマスターですね、そのバイオリニストがですね、心労で倒れてしまったと。で、亡くなってしまったと。で、それが実は主人公と親父さんやったっていう。だから同じようなこと、全く同じ失敗をまたそのオーケストラでしてるわけですよ。で、なんで学ばない男な、最低な男なんだと、やっぱ思いますよね、これ見てると。はい。まあ、ただ、これは映画ですから、やっぱりそのストーリーの一部だと考えますと、メタ的に考えると、最終的にこのね、その最低な指揮者が、いろいろね、その学んでですね、その新しいオーケストラの中で、その演奏者をですね、尊重する演奏者のことを大事に思うってことを学んで成長する展開になると、普通考えるじゃないですか。当たり前ですよね。そうじゃないとストーリーとして成り立たないんですけど。まあ、実際そういうですね、展開に持っていこうとして、一回解散の危機になるんですよ、このね、オーケストラは。スポンサーがですね、その降りてしまってですね、お金が出なくなったと。で、そうなるとやっぱギャラも出ませんし、ホールも使えませんと。それじゃ演奏なんてできないよっていうことで、もう解散ってことになっちゃうんですよね。はい。で、ここはいわばその作品のですね、一番どん底の部分ですね。まあ、指揮者も横暴で、自分のことしか考えてないで、楽団員と仲も悪くなってしまった。で、お金も集まらんから、そのコンサートもできないと。で、こっからどうするんかっていうところなんですけど、まあ、そっからはその各人のですね、その、ま、成長、主人公の成長、で、準主人公であるその横暴な指揮者の成長、で、そのキャラクターごとのですね、不和のですね、改善をして、最終的にその、お金の面も何度か解決して演奏ができて大団円と。これがあるべき姿じゃないですか。物語として。はい。 凡庸かもしれませんけど、そういうもんじゃないですか。でもね、この映画はですね、その指揮者の彼が全く成長しないままに映画が終わってしまうんですよね。はい。で、彼がですね、本当にそんな横暴な状況から本当にですね、指揮をしたいんなら、一回謝るべきじゃないですか、普通に考えて。そのね、今までもですね、悪かったと。わしの考える音と、君らの出す音がピタリと完全に一致するなんてありえんことやと。それでも、わしのですね、思う考える音に近づくように、気張って頑張ってくれへんかと。で、わしもみんながそうできるように精一杯頑張るつもりや。だからもう一度、君らと演奏させてくれと、言うべきじゃないですか。ただそこがすっぽり抜け落ちてるんですよ、この映画はね。その、彼がその全くですね、そういうふうに成長することなく、一人でですね、その誰もいないですね、その、まあ、練習場所である倉庫でですね、その指揮を振ってたら、なんか知らんけど、その楽団員たちがだんだん集まってきてですね、解散してんのに、まあ、気になったからってことなんでしょうけど、で、みんなですね、それぞれが演奏しだして、また再結成なんとなくすると。本当にこの映画はですね、なんとなく進むことが多いんですよ。ここのシーンに限らずですね。なんとなく問題解決したように見えてるんですけど、これ全然こう分析すると全然解決しないと。っていうことなんですよね。ただそういう感じで、進むと。はい。で、最後の演奏の時もですね、まあこれ、ね、その結構最初の方で言いましたけど、その、まあ結局最終的に自分の奥さんのために演奏したかったんやと。はい。っていうんでですね、その、まあ、死にかけてるですね、奥さんのためにオケで振るわけですよ。はい。ね。その時もですね、オケのみんなにですね、俺の嫁、この女は誰よりもいい耳を持ってる観客やと。できるもんならこの女の病気がなくなるくらいのいい演奏をしめろや、って言うんですよ。逆でしょ、これ。ね。あんたの都合で呼んでる観客なんやから、オケの彼らに頼む側だろ、お前が。ね。本当にですね、最初から最後までね、この指揮者は私の個人的な考えとしては本当にクズ野郎で、本当にどうしようもないやつやなと思いましたね。まあキャラクターとしては別にコミカルとも取れるんですけども、あまりにも筋が合ってないのと、まあ私が演奏する側っていうのもあるかもしれませんけども、あまりにも、ね、演奏する方をないがしろにしすぎていると。はい。なんかね、昔吹奏楽してた時のムカつく顧問のこと思い出しましたけどね。まあそれは置いといてですね。で、これよりさらに腹立つことがあったんですよね。これより上があるんかっていうのがあったんですよ。はい。一番腹立つのがですね、こいつら、オケの連中もそうですけど、あと指揮者、もうですね、全員誰一人として観客のことをこれっぽっちも考えてないんですよ。これが本当に私としては本当に腹立ったことで、ね、彼らっていうのはプロなわけですよ。その、オーケストラのね。で、お客さんからお金をもらって演奏を聴いてもらうわけですよね。でも、それに関してはあまりにもそのプロ意識が欠如してるんですね。もちろんその、まあね、プロはどうあるべきかみたいなね、話になってくると、まあそれは人それぞれ違うってことになるんで、まあ置いとくとしてですね。まあただ私はその、プロっていうのはお客さんあってのプロやと思うんですよね。はい。まあ、聞いてくれる人があって、だからこそだと思うんですよ。まあ、私としては本当に、プロでもアマでもあってもですね、まあ、お客さんにお金を払ってもらう以上ですね、そのお客さんのために、聞き手のために演奏するもんやと思ってるんですけど、まあ、私だってね、その、まあ、ね、ジャズでそのコンボでやるときはね、セッションって言って、その、まあ、即興的にね、そのみんなで、そのメンバー組んでやるときもあるんですけど、まあ、仲間内でですね、その、まあ、どっかね、その場所借りて演奏するときは別にどんな演奏したろうがええんですよ。と思ってるんですけど、やっぱりですね、その、例えばバーとかですね、そのいろんなとこでその、お客さんにですね、ちゃんとチャージ料を取って、演奏するっていうときは、やっぱりその心構えが普段演奏するときと全然違うんですよね。だってその人たちはその、自分の出す音を聞いてくれるためにお金を払ってくれてそこにいるわけですから、ちゃんと真摯に演奏しないと失礼やと思うんですよね。はい。ただですね、それやのに、本当にこの劇中の恋づらはですね、本当にすぐにくだらん言い争いしてですね、その、調和を保たなかったりですね、あと、まあ、天道ですけど、その自分の嫁さんにね、演奏を聴かせるために、そのチケットを完売してるですね、これから、その、満員のお客さんのために演奏する ためやったね。お客さんがもうチケット買ってる、それをキャンセルして自分の奥さんのためだけに演奏させるんですよ、オーケストラに。まあそういったことをしたりですね。あとね、その、まあ指揮者が気に食わないって、その本番をボイコットしたですね、オーケストラが過去で描かれたりね。本当にひどい。もう、こいつらプロじゃないなと思いましたね、本当にね。アマチュアの私が言うのなんですけど。本当にひどいなと。もう、こんなね、心持ちでやる、心づもりで、その、プロやるんなら、本当にそいつは失格やなと、個人的には思いますね。はい。で、私が考えたマエストロなんですけど、マエストロという映画をね、私的にどうし、これをこうしたらいいんじゃないかと思ったのをちょっとお話ししたいんですけど、例えばですね、その、再結成コンサートなわけですね、これはね。この映画は。で、やったら、やっぱりそのコンサートに、来る人っていうのは、その元々のファンやったりね、そういう人がほとんどだと思うんですよ。はい。まあ、そのコンサートを楽しみに来てくれる人ですね。その当時のですね、その懐かしい、あの中央交響楽団の音をもう一度聞きたいなっていう人たちだと思うんですよね。はい。まあ、オーケストラっていうのはその、まあね、例えばその運命とか、まあ未完成とか何でもそうですけど、その同じ曲を繰り返し繰り返しやるわけですね。その、いろんな楽団が。ただ全然違う音なんですよね。はい。まあ、実際は、そのオケの音っていうのがやっぱりあるわけですよ。指揮者によっても変わりますけどね、もちろん。まあ、例えばそのね、世界、まあ、四大オーケストラの、ま、一つ、っていうか、まあ、ベルリン、ウィーン、あとシカゴ、あと、ロイヤルコンテンドヘボの四つがありますけど、やっぱりベルリンにはベルリンの音があって、で、ウィーンにはウィーンの響きが、やっぱあるんですよね。はい。やっぱりそれ以外にもですね、もう本当にもう、変わり種のですね、ちょっとオーケストラがあったりですね、その、まあ、チェコフィルとか、あとアルメニアとかですね、まあ、いろいろ本当に個性的な音を出すオーケストラがいろいろそれぞれあるんで、やっぱそのオーケストラの音を聞きたいから、やっぱお客さんっていうのはわざわざ足を運んで聞いてくれるわけですよ。まあ、そんぐらいオーケストラにはオーケストラの音があると。まあ、それをですね、その、まあ、歪み合ってるですね、その最初はですね、仲が悪かった団員たちもどっかのタイミングでそれを気づくわけですね。あの、まあ、別にですね、その、通りすがりの人にですね、その、こう言ってもらってもいいですよ、その、あなたたちの演奏を楽しみにしてるわよと、まあ、あの時のですね、あの、素晴らしい音楽をまた聴かせてちょうだいねと、まあ、そういうところをですね、道端で言われたりしてもいいですよ。はい。で、団員たちはですね、その時の音楽の演奏を思い出すんですよ。まあ、あの時は本当にですね、そのみんなで、協力して、ハーモニーを作れてたと、あの時の演奏を、まあ、もうね、その当時主力やった団員たちはいないかもしれないけど、あの、まあ、ちょっと落ちぶれた俺たちかもしれないけど、それでもですね、俺たちだけでも作れるってことを証明してやろうじゃないかと、お客さんたちを楽しませてやろうじゃないかと、そうやって団結するとかですね、そういった風にしたりとか、あとね、で、あの、天道にですね、その最低指揮者天道に直談判するんですよ。あの、ね、俺たちがですね、観客に聞かせたい音は、中央交響楽団の音なんですと。で、指揮者なら、それを踏まえて、あなたの考える音を作ってくださいと。私たちは、あなたを信頼してついていきますから、私たちの音も聞かせてくださいと。ね、そう言って言うとか、まあ、そういった風にすると非常にシンプルなんじゃないかなと思いますね。はい。で、団員たちのね、あの、団結もできますしね。この映画ね、本当にまた腹立つ。つうことにですね、その団員たちのその決断っていうのもなんとなくで終わっちゃうんですよね。なんとなく決断したように見えるんですけど、どこのポイントでそれをしたかっていうと、決定的な事件をちゃんと描かないんですね。まあ、そういった脚本なんでね、そのなんていうか、ふわふわした脚本なんですけど、で、まあ、それは置いといて。で、あと指揮者の方もですね、本当にこの最低男っていうのをちゃんと成長させると。で、そのポイントを絶対描く必要があると思うんですよ。ね、それまではですね、本当に、こう、自分の考える演奏をですね、その台に押し付けて、で、怒鳴ってですね、そのコミュニケーション取れなかったからダメやったわけですね。はい。で、彼もどっかのタイミングで、その、気づくんですよ。ね、その、わしのやってることは交響曲やないと。で、指揮者だけの独奏、本当に、ただのソロやないかと。ね、何よりも大事なですね、その台員、あと楽器とですね、その自分自身を調和させることを忘れて、ってですね、自分で思うんですよ。で、実際交響曲、ね、その、みんなで奏でるハーモニーですから、それでですね、その場で好き勝手やってるやつがいたら、まあ、それは本当にね、ただの自由行為なわけですよね。本当に、ただのオナニーですよ。そんなんで、ね、別に、交響曲クラシックでも何でもないですからね。はい。 まあ、ちょっとベルリンフィルはたまにそういう時は発生ちょっと面白いんですけど、まあ、それを置いておいてですね。まあ、そうやってですね、そういう感じで、その天道をですね、ちゃんと改心させると。そういうふうにしておけば、その後ですね、その天道がですね、ちょっとそういう、ツンデレみたいなキャラクターにもできやすいじゃないですか。例えばね、その、お前らもまだまだやけど、ちょっとわしの思うことに近づいてきたわ、みたいなことを、ちょっと照れながら話させたりしたら、ちょっと面白い感じになるじゃないですか。はい。まあ、とにかくね、この映画の中では、この天道っていう指揮者が、本当に単なる性格破綻者でですね、本当にムカつくやつにしか思えないんで、それはちょっと本当にダメだなと思いますね。そこら辺をやっぱり、こう、ちょっとね、いいやつにですね、ちゃんとさせると。ね。で、やっぱりですね、その、ね、結局自分の私利私欲のために、その、隊員たちをですね、に声掛けしてですね、で、読んでスパルタ教育もしてたわけですから、それに対してちゃんと謝るシーンが絶対必要ですよ。ね、その、自分のですね、その死にかけてる奥さんにですね、その自分が指揮する演奏を聴かせるときもですね、その隊員たちに頼むんですよ。本来なら、もうチケットが売れてて、その満員のお客さんの前で、お前ら演奏できるはずやったのに、わしのわがままに付き合わせてしまって、ほんまにすまんと。でも、もう一度ちょっと俺に力貸してくれへんかと。ね、最高の演奏を、その、この嫁にですね、メイドの土産にですね、渡したいんだと。って言うんですよ。まあそういうことを言ったら、やっぱ団員たちもですね、その、よしやろうじゃないかってなるじゃないですか。ね、本来なら、ね、その、みんな、その自分のことをですね、自分の演奏をね、待ち望んでたお客さんのために、まあ、しようと考えてたかもしれませんけど、そういう事情なら奥さんのために演奏しようじゃないかってなるじゃないですか。まあ、それでこそ、この映画の中で言われてるような、その、みんなと響き合った瞬間に訪れる、その、天雷でしたっけ。そういうのが得られるんじゃないですかね。と思います。はい。で、あとですね、ちょっとまあ、これまではその脚本のですね、ひどさ、どうしてこんなひどい脚本になったのかってことをちょっと話していたんですけど、まあ、ぜひちょっと、ね、演出的なところに行こうと思うんですけど、まあ、ちょっとこっちは簡単に話そうと思いますけど、まずですね、ちょっとずっこけたんが、今時ですね、その、自転車二人乗りでダッシュするってどうすか、これ。ね、その、天道の、その、まあ、天道がね、行方不明になるんですよね。どこにもおらんということで、その、フルートの女の子と、その主人公のバイオリニストがですね、天道を探しに行くっていうシーンがあるんですけど、なぜか自転車二人乗りで探すんですね。タクシー使った方がいいんじゃないのって思うんですけど、よくわかんないですね、はい。で、あとですね、その後にですね、まあ、実はですね、その天道のその嫁さんっていうのはですね、その昔、その天道と、あと主人公のですね、お父さん、だから過労死してしまったですね、辛労で死んでしまったお父さんとの演奏を聴いていたと。で、天道が指揮をして、で、お父さんがバイオリンを弾いてっていうのをですね、その聴いててですね、で、その面影をですね、その主人公に見てですね、あ、生きていたのと、もう一度バイオリンを聴かせてくれないかしらってですね、病室で言うんですよね。で、主人公はそれを聞いてですね、その病室でですよ、病室でバイオリンケースを開けてバイオリンを弾き出すんですけど、病室でバイオリン弾くなっていうね、その普通に迷惑やろと思うんですけど、まあ、まあ映画やからいいとは言えるんですけど、ちょっとさすがに常識なさすぎやろと思いますね、はい。で、あとですね、その、まあ、天道っていう男はですね、その、まあ、嫁さんへのですね、その、まあ、治療費がかさんでですね、非常に貧乏暮らしをしてるんですよ。まあ、あとで、その、まあ、指揮者としても、本当にもういろんなところで失敗したわけですから、その仕事がないわけですから、まあ、非常にですね、貧乏なんですけども、で、ヤクザからですね、その、まあ、取り立てが来るんですね。はい。で、それをですね、その天道は撃退するっていうシーンがあるんですけども、その撃退するっていう時にですね、その、ごぼうかなを持ってですね、その、運命のですね、じゃんじゃんじゃんじゃんってあるじゃないですか。その冒頭のね、あれをですね、じゃじゃじゃじゃんって言ってですね、その、ごぼうでですね、ヤクザをぶったたいたら、ヤクザが、うわ、痛い痛いとか言ってですね、逃げていくんですよね。これ、どういうテンションの映画なんかさっぱりわからなくなりますね、このせいでね。その後にですね、その、フルート吹く女の子がですね、その、まあ、関西弁やから多分その阪神大震災なんでしょうけど、その震災にあってですね、その時にその、悲しい音を聞いて、それを思い出すと、その心がこもった演奏ができるっていうことになってるんですけど、 だから、ものすごくシリアスなシーンでは、そういったですね、震災のシーンとかはめっちゃシリアスなのに、片やですね、そのヤクザをごぼうで殴って撃退するというですね、わけわからんコミカルさもあったりするんですよ。だからそこら辺のテンションがさっぱり合ってないんですよね。はい。だから、どういうテンションで見ればいいかさっぱりわからないですね、このせいでね。はい。で、あと、その、まあ、ヒロインの女の子ですね。フルートの女の子が、その、船に住んでると、なぜか、家賃がいらないから、その、ね、その、指揮者の天道がですね、その、斡旋してくれたっていうですね、船になぜか一人で住んでるんですよね。っていう謎設定があるんですけど、で、これは多分邪推するに、その、まあ、これ私、後から知ったんですけど、その、漫画が原作らしいですね。はい。で、その設定をそのまま映画に持ち込んだんじゃないかと、若干思うんですよね。はい。ただこの映画の中では、その、女の子は船の上に住んでるっていう理由に別に何の意味もないですし、何の伏線にもなってないですし、何の映画的効果も上げてないんですよ。それはちょっと問題やろうと思うんですよね。はい。そのね、漫画をそのまま映画に持ってきて、ね、うまくいくわけないんですけど、まあそういうことをしてると。はい。で、最大のツッコミポイントはですね、シューベルトの交響曲第8番の未完成。ここなんですよ。はい。これがですね、この作品のですね、本当にクライマックスなんですよね。はい。まあ、第二楽章でですね、まあ、これ有名なフレーズなんですけど、その、まあ、主人公ね、その、第一バイオリンが奏でるフレーズがあるんですよ。で、それを聞いたときに、その、奥さんはですね、その、天道の奥さんは、満足そうにですね、目を閉じて死んじゃうんですよ。で、それはですね、一応伏線で、その、ね、この、バイオリンがですね、まあ、奏でる旋律は、まるで天上の音楽のようですと、みたいなですね、解説がその序盤であるんですよね。そのシューベルトの未完成とはどういう音楽かっていうのをですね、まあ、第二楽章までしかなくて、みたいな、まあ、その理由は、定かではない、みたいな説明が、その、序盤であるんですけども、まあ、運命も同じようにあるんですけどね。まあそういったですね、説明があるんで、その旋律を聞いたときに、彼女がですね、その天に昇ってしまったと、いうことは、まあそういうことは、まあ理解はできるんですけど、ね、でもこれですね、そのフレーズをですね、最後主人公が弾く前にですね、まあクライマックスなんですけど、主人公がですね、独白するんですよ。自分の心の中の声で、これを弾いてしまったら、奥さんは、とか、心の声って言うんですよね。はい。で、チラッと天道を見るとですね、その天道がですね、ゆっくり、こう、うなずくわけですよ。弾いてくれって感じで。で、主人公はその旋律を弾いてですね、その、奥さんご臨終してしまうんですけど、これですね、主人公が殺したように見えちゃうんですよね。はい。演出上そう見えるじゃないですか。で、まあ、ここは笑っちゃいけない場面っていうのは、まあ、わかるんですけど、やっぱりちょっと心の中でね、私は笑っちゃいましたね。いや、こいつその、ドラクエのザギの使い手なんじゃないかなっていうね、その、ね、音を奏でたら敵を殺、敵な人を殺せるっていうね、そういう男にどうしても思えてしまうと。はい。ね、わざわざですね、本当にそんな、これ聞いてしまって奥さん死んじゃうんじゃないのみたいなね、主人公の声なんでですね、わざわざ聞かすんじゃなくて、演奏会がですね、無事、そのシューベルトのですね、未完成が終わったら、奥さんはですね、その満足そうな顔でこと切れていたと。それじゃダメやったんですかね。よくわかんないですけど、はい。まあ、っていう感じで、本当にね、まあ、1時間ぐらいにわたって、長々とですね、不満点を、述べてきたわけですけども、良かった点、良かった点も話そうと思いますね。はい。まあ、若干あるんで。まずですけど、その、松坂桃李さんね、主演の松坂桃李さんのバイオリンの演奏ですね。これは結構見た後、びっくりしたんですけど、その、松坂桃李さんね、その、1年間ぐらいバイオリン練習して、で、まあ自分で弾けるとか、ちゃんと自分で弾いてるっていうことなんですよね。はい。で、まあこの映画の中でもですね、まあやっぱり、そんなにですね、その難易度高いパッセージはまあないんですけど、交響曲なんでね、基本的にはその大きな音の中に紛れるますし、その松坂桃李さんが弾いてるところは一人で弾いてるところだけなんで、そんなにですね、その難しいことではないとは思うんですけど、ね、あと映画やからリテイクは何もでも可能なんでね、その間違えてしまったら取り直しは可能なんで、まあそういったことはあると思いますけど、まあやっぱり1年間かけて特訓したことだけあって、やっぱり形はちゃんとやってる人に一応は見えます。はい。見えましたね。はい。 で、そもそもですけど、その、まあ、バイオリンっていう楽器ですね。楽器は非常に難しいんですよね。多分本当に全ての楽器の中で本当に難しい部類に入ると思うんですけど、あの、ね、弦楽器でも、その、弦楽器やったら普通の人はギターとかですね、あとエレキベースとか、そういうのが馴染みが深いと思うんですけど、それと違ってあの、フレットレスなんですね。バイオリンっていうのはね、その、てかほとんどの弦楽器は、まあ、フレットレスなんですけど、だからその、ここを押さえたら、この音が出るっていうのは、厳密に決まってない楽器なんですよね。それは自分でちゃんと、考えて、ね、その、慣れるしかない楽器なんですよ。はい。ね、その、私もね、その、まあ、トランペットやってるもんやから、その、普段高い音を吹いてるから、ね、あの、その反動で、ものすごく低い楽器を吹きたくなる時があって、たまにこう、バンドでね、その、ビッグバンドである、その、ね、ウッドベース、その、まあ、クラシックのコントラバスですね。コントラバスとかね、あの、たまにこう、演奏したりとか、遊べてするんですけど、やっぱ非常に難しいですね、その、ね、やっぱりその、弦が4本あって、ここを押さえたら、ちゃんとこの、ね、その、例えば、ジャズやったら、アーの音が基準になるんですけど、アーの音が出るかっていうと、そういうわけじゃないんで、非常に難しいんですよね、弦楽器っていうのは。まあ、バイオリンも非常に難しいと、そこら辺は。で、やっぱりそれをちゃんと、ね、その、ちゃんとした音が出せるってだけでも、やっぱりすごいなぁと思いますね。あと、良かったのはですね、その、ですね、その剣道にですね、その罵倒されたおじさんって話したじゃないですか、その、ね、自分、みんなの前で一人で吹かされて、で、どんどん焦っちゃってですね、で、その時に主人公が、いい加減しろって、そんなことしてどうなんだって、ね、そんないきなり上手くなるわけないじゃないかって切れるシーンがあって、その時のしょぼんとしちゃった おじさんなんですけど、でそのおじさんがですね、その後のシーンで、その、まあ、天道にですね、その消しかけられてですね、駅のホームでその天道に、の式で演奏するっていう場面があるんですよね。まあ、普通に考えたらその駅構内で無断で演奏するのって、常識的に考えたら日本じゃダメなことなんですけど、まあ、それはまあ、映画から置いとくとしてですね。はい、まあまあ、あので、で、その演奏でその自信を取り戻すっていうことになるんですけど、そのおじさんはね、はい。で、演奏してるのはですね、そのサンサンっていうですね、まあ言いにくいですけど、まあそういう作曲家がいましてですね、その人がですね、作ったあの、序奏とロンドカプリチオーソっていう曲なんですよ。はい。で、これはですね、そのまあサラサーテっていうですね、その、まあ、この人はあの、ティコンネルワイゼンの作曲家としても有名ですけど、まあそういった、本当に天才的なバイオリニストが昔いましてですね、で、その人に捧げられた曲で、本当にバイオリンのですね、競争曲では本当にこう代名詞みたいなですね、本当に非常に非常に有名な曲があるんですよね。はい。で、この曲はですね、その、最初はですね、静かなバイオリンの独奏から始まってですね、ちょっと単調気味に始まって、で、最後ら辺はですね、その、まあ、サラサーテって結構スペインのですね、そのイメージが強い人なんですね。で、作ってるそのチコネルワイゼンとかも非常にスパニッシュな感じなんですけど、まあ、それにですね、まあ近いようなですね、ものすごい、そのなんていうかですね、情熱的な、スパニッシュなですね、雰囲気を帯びて、クライマックスで最後終わるっていう、すごいいい曲なんですけど、まあ、これがね、そのおじさんがですね、最初、その天道に叱られてですね、ものすごい、落胆してですね、もう自信もなくしてしまった状態から、ね、その単調気味に始まって、だんだん演奏してるうちにですね、その、自分の自信を取り戻していくと。で、最後、情熱的にパッセージを弾き終わって、終わった瞬間に、その、駅構内のですね、その演奏を見てた人が拍手を送ると。まあ、ここは非常にこう、映画的ですよね、その、自分のですね、セリフでですね、映画内でそのキャラクターのセリフで、その感情を説明するんじゃなくて、それを音楽に託すと。音楽でその人の心情を表現するっていう方法ですね。で、ここは、この映画の中では珍しく映画的なシーンやったと思いますね。はい。そうなんですよ。こういうシーンが非常に少ないんですね、この映画ね。あの、基本的にその、登場人物がですね、さっきの主人公もそうですけど、あの、演奏してる時にその心の声っていうのが、で喋るんですよね。え、早くないとか、え、こんなに大きな音で出すのとか。なんかいろいろ喋るんですよ。ねえ。だから非常にバリアフリーな映画なんですけど、そんなん聞かせんでもね、その音楽聴いたらわかるじゃないかと思うんですけど、やっぱそれを5点にするところが本当にこの映画のダメなところでもあるんですけど、このシーンに関し、限れば良かったですね。はい。まあそんな感じで、まあなかなかと話してきましたけど、まあマエストロね、とても褒められるもんじゃないと思います。 普通にですね、その音楽やってない人でも、その映画としてもちょっと歪なところがある作品では、やっぱり話がどどりあると思います。やっぱり脚本に難があるなと。で、なおかつ、まあ、私それだけだったらね、正直40点ぐらいだと思うんですけど、音楽やってる身からしたら、あまりにも腹立つことが多かったので、マイナス40点で、ね、この映画は私の中では0点でしたね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今年はね、これを下回る映画が出てくるのかどうかちょっと楽しみなところではありますけど、現時点では、そうですね、今年最低の映画ですね、私の中では。はい。まあ、そんな感じで、マエストロ、それほど音楽に興味がない人は別に見なくていいと思いますし、音楽にご興味があるなら他にも素晴らしい音楽映画いっぱいありますんで、そちらの方がいいんじゃないのかなと思います。はい。ただこれを見てね、そのクラシックに興味を持っていただいたら非常に嬉しいなと思いますね。はい。まあ、余談ですけど、その、ね、近年その、まあ、クラシックを題材にしてて、あと演奏者ですね、その、お客さんにですね、音を聞かせるっていうことはどういうことなんかと、それをですね、本当に深く追求した、ね、映画じゃないんですけど、漫画でですね、そう、少年漫画なんですけど、あの、4月は君の嘘っていうですね、漫画があるんですね。これがですね、本当に私好きな漫画でして、ね、その、俺がですね、お客さんに聞かせた音ってのは一体何なのかと、まあ、ピアニストを題材にしてるんですけど、で、それを本当に徹底的に追求したですね、その自分のですね、演奏する音の中に自分自身はいるのかみたいなね、そういった、ね、本当にですね、深い、演奏者の業みたいなところをですね、追求した作品がありまして、これは非常におすすめなんでですね、はい。まあ、ちょっとその、まあ、少年漫画らしくですね、ちょっと甘酸っぱい青春もんでもあるんで、ちょっと大人が読んだらちょっとこっぱずかしいところあるんですけど、非常にこれおすすめ、面白い漫画なんですね。確かですね、その、今月のその月刊少年マガジンで確か連載が終わる感じなんで、ちょうどね、その、もうちょっとしたら全巻出ると思うんで、一気読みしていただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ、そういう感じで、マエストロよりは、その、ね、同じくクラシックを題材にした作品なら、私としては4月は君の嘘がおすすめな感じですね。はい。まあ、そんな感じで今回の批評を終わろうと思います。本当に今回長くなってしまってすみませんでした。はい。次回批評した映画なんですけども、ちょっと前にお話しした通り、そうですね、白道日記か、まあそれ以外の作品か、まあいろいろありますから、そこら辺からピックアップしてお話ししようと思います。はい。まあそんな感じで、今回のミンローの映画批評でした。はい。では、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページにありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回はこれで失礼いたします。